ども。
どうも。
ポッドキャスト番組ラジオジです。毎週2章配信中。40代おじさん修行中3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などを和気あいあいと話しています。司会の山です。
宮山です。
高です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ラジオ中ではお便りを募集しております。人生相談や、取り上げてほしいテーマなどなどですね、ぜひお待ちしております、ご希望の方にはですね、ラジオジオリジナル缶バッジキーホルダーを、プレゼントしておりますので、ぜひゲストの際にですね、希望ということでご応募をお書き添えいただければと思います。
はい
はい
はい。ちょっとテンションが大丈夫ですか？
普通です。
全然大丈夫です
か？はい。普通ですか？
はい。
平常通りです。
平常通り。まあ、そんな緩い空気でちょっと、はい、今週もやってますけど。
はい。
まあ、今週は、今月は、あれですね、特撮月間ということで、
はい。
まあ、僕が用意してきた特撮ネタの、まあ、最後のネタということで。
お、
はい、はい。はい。ちょっとこれをね、プレゼントしたいんですけども。というのはですね、スーパー戦隊。
スーパー戦隊、
はい、
ゴレンジャー。
ゴレンジャー。なんで今ハモったのよ。
それしか出てこない。
あるじゃないですか、
はい。
見てました、スーパー戦隊とか。
俺はあんまり見てない。
俺、ダイナマン見てたと思うな、多分。
お
うん、歌だけ覚えてるから。
ダイダイ
ダイ。はい。
山さんなんか子供の一緒に。
子供のも、実は子供もね、あんまりゴレンジャー見てなかったけど、
これじゃスーパー戦隊、
あ、そうそうそうそう。アバレンジャーとか。
ああ、アバレンジャーね。
うん。
うん、
断片的にだね。なんかそう、何個かあると思うけど。あんま覚えてないな。
佐藤珠緒とかさ。
うん、
ああ、オーレンジャーか。
うん。うん、覚えてます。
覚えてる。
なんか、まあ、特撮女優のその後みたいなのは見て、見たことはある。
ああ、うん、まあ、いろんなね、結構有名だった、ケイン小杉とかもね、
はい、
出てたし、まあ、いろいろいますけど、
うん、
僕もね、スーパー戦隊といえば、まあ、子供の時一番好きだったのは、鳥獣戦隊、ライブマンとかね、好きで、あと、フラッシュマンとか見てて、で、まあ、やっぱ大人になるんですよ、全然見なくなって。
うん、
で、子供が生まれたからもね、まあ、そんなに、まあ、熱心に見てはなかったんですけど、
うん、
ただ、今年とか2022年度、
うん
に関して、もう特段に、スーパー戦隊にハマったやつがあって、
うん、
それのスーパー戦隊に関して、ちょっとお話ししようかなという
感じです。スーパー戦隊全体じゃなくて、
はい、
あるシリーズ。
あるシリーズ。
うん、
特定の戦隊、
はい。
というのがですね、これですね。ちょっともしかしたら特撮ファンの人も気づきかもしれませんけど、アバトロー戦隊、ドンブラザーズ。
これはあれですか？地方でやってるやつですか？
違いますよ。今年、もう一大ブームを巻き起こした、ほ
ん
となんつうの、こう、ドラマ、このスーパー戦隊という枠をもう飛び越えて、本当に大人も子供も大ハマりした、ドンブラザーズというね、戦隊があって。
なんかあれだね、体型がすごい、ナチュラルじゃないね。
そうなんだよ。
まあ、もう完全にドンブラコ、ドンブラコで。
昔話というか、まあ、桃太郎ですね。
はい。
まあ、モチーフにしてるんですけど、ただ話的には別に桃太郎とほとんど関係ないみたいな感じのね、進んでいくんですけど、まあ、見た目がわかる通り、まあ、主人公であるこのレッドと、まあ、イエロー、青以外は、体型がまあ、ブラックに関しては、犬ブラザーって言うんですけど、まあ、犬と同じような、もうすごいこうちっちゃい体型になって、
この変身、人が変身すると犬みたいなサイズになっちゃう。
そうそうそうそう。で、ピンクの、キジブラザーっていうのは、これはまあ、この男の人なんですけど、まあ、変身すると、この、なんか、1.5 頭、なんつうの、こう、何頭身というか。
ピンクの、
うん、
キジブラザー？
はい。
男なの？
そうそうそう。まあそういうところもね、いろいろちょっと、まあとにかく意表をつきまくって、まあその見た目だけじゃなくて、うん、もう頭から先まで全部がすごいこう、なんていうかな、こう特殊というか、
はい、
突飛な感じの設定の団体というか、団体っていうとあれですかね、ドンブラザーズという、まあやつだった、ね。これにね、まあとにかく今年大ハマりして、
はい、
もうずっと見てたし、まあいろんなちょっとね、ハマり方をしたっていうちょっと話をしたいんですけど。
はい。
で、まあ、 今特徴を見たりね、この今までの戦隊になかった、まあ、フル CG を活用した、まあ、初めての史上初の非人型戦隊というね、まあ、文字通りの色元揃いというか、
はい、
感じ で、しかもあの前回が、この前のやつが、
うん、
機械戦隊ゼンカイジャーという戦隊がいて、
うん、
それが45年周年記念作で、そっちは一人だけ人間で、あとは全員ロボットという戦隊だったんだけど、
うん、
で、それの世界観をそのまま引き継いで、ゼンカイザーの主人公である五色田海斗というのがいるんですけど、
うん、
で、これが、このドンブラザーズにも引き続きその親さん的な役目で出てくるという。
へぇー、なんかあんまりその前後関係があると思って、
うん、
なんか意外だね。
そうそう、そこもちょっとなんか面白かった、うん、ただ、まあ、じゃあ、だからといって前作の話が関係ある方は別に全然関係ない感じで出てくるんですけど、
うん、
でもまあ、とにかくまあ、いろいろ面白いんですよ。
うん、
で、で、このメインライターを書いてるのが、超人戦隊ジェットマンというね、
うん、
ので有名な井上俊樹さんという、まあ、ライターの人がいて、
はい、
この人はもう本当に脚本が面白いことで、まあ、評判なんですよ。
うん、
で、まあ、何がまあ特徴的かっていうと、当時ですね、僕らが小学5年生くらいだったから、うん、東京ラブストーリーとかが入ってた時代だったんですよ。
はい、
で、そのトレンディードラマの要素を、スーパー戦隊に取り入れたっていうので有名で、
はい、
レッドとブラックとピンクが三角関係になって、うん、それがずっとその1年間続くっていう話だったんですけど、で、最後にはブラックが、レッドとピンクの結婚式に行く途中に、悪化に刺されて死ぬっていうので終わるっていう。
あ、いいですね、いいですね。トレンディードラマありありですね。
花束を握りながら、ベンチで死ぬっていうので、まあ、そういう、こう、非常にこう、ちょっとね、変わったなんか話を書く、うん、
はい、
人で、その人がもう31年ぶりに今回戦隊を作ると、
はい、
まあ、どんな話が展開するのっていうのはちょっと特撮ファンは期待したところがあったんですけど、
はい、
で、開けてみたらまたこれがびっくりな話だったというので、
はい、
で、まあ、話はですね、まずこの黄色の、鬼シスターというのがね、
うん、
イエローが、まあ、実質主人公みたいな感じなんですけど、
黄色が、
そうそうそう、話のまあ、なんていうの、中心にいるのがね、
うん、
で、この子は女子高生でありながら現役漫画家というね、うん、まあ、ちょっと変わった設定の子で、
はい、
で、この子がある盗作疑惑をかけられて、で、その結果連載が打ち切りになってしまって、で、クラスでのチーム一気に急降下してしまうと。で、すごい自暴自棄になっているところに、いきなりですね、サングラスっていうのがこのドンブラザーズのそのまあ、モチーフというか、まあ、ある一つの設定なんですけど、
はい、
そのサングラスをかけたら、人間の中に、こう、なんつうのかな、化け物がいっぱい入り込んでて、普通に暮らしてるっていう世界が、サングラスをかけると見えるという。
識別できるわけだ。
そうそう。
人の形した異形のものに。
そうそう。というのが、で、なんだこれはっていうところが始まる。これは、ゼイリブっていうね、有名なハリウッドの映画があるんですけど、まあ、それのほんの、なんつうの、モチーフにした、
うん、
そのディストピア映画の、まあ、有名なやつがあるんですけど、まあ、そこからネタを撮ってるんですけど、で、それが見えるようになったところに、主人公、もう一人の主人公である、桃井太郎っていうのが、このレッドなんですけど、で、このこいつがですね、宅急便、まあ今、なんていうかな、黒猫ヤマトみたいなところで働いてるんですけど、
うん、
で、こいつがですね、なんていうかこう、なんていうかな、中心になって、いきなりドンブラザーズにですね、こう集合をかけられて、他の、このサルブラザー、犬ブラザー、キジブラザーっていうのは、強制的に、アバターである、5人に変身して、集合をかけられて、強制的に戦うみたいな、っていう設定で、もう、ここまで話してもわけわかんないと思うんだけど、
うん、
アバタローって何かっていうと、これアバターの話なんだよ。変身して、アバターになって、そのアバターが戦うっていう。
じゃあ、リアル世界ではなくて。
リアル世界なんだけど、リアル世界で、自分が、まあ、アバターみたいな感じで変身して、で、それで戦うっていう。
変身するってことは、自分と、そのアバターは共存してるわけじゃないみたいな、
ね。まあ、共存してる。
このメッセージを誰に送信しますか？
ちょっとね、まあ、いや、ここの話をいろいろ深く突き詰める。ってか、この、ね、ドンブラザーズ自体が、いろんな設定を深く突き詰めると、わけわかんなくなるので、ちょっと一旦飛ばしてください。
はい。
とにかく、途中でね、いろいろとちらかった話なんですけど、まあ、とにかくね、まあ、突飛な設定が多いんですが、まあ、何がいろいろ、面白い点もいっぱいあるんですけど、まあ、面白い点1個 が、はい、まずキャラクターの人間関係が面白いと思うんですよ。
はい。
で、それは何が面白いかというとですね、まずここにいると相関図があるんですけど、まあ、真ん中にこのレッドがいて、桃井太郎とのレッドです。
はい。
で、ここに、黄色の紀藤遥さんと、青の、猿原慎一ってのが、ドンブラザーズとして招集されます。で、その他の二人に、黒の犬飼い翼ってのがブラックでいるんですけど、このブラックには恋人がいます。
はい。
恋人は夏美さんという恋人なんですけど、はい、この夏美さんは、この桃、このドンブラザーズが始まる直前ぐらいに、なんか異世界みたいなところに連れ去られて行方不明になっちゃうんですよ。したら、その、ここにドンブラザーズに招集された、もう一人のピンクがいるんですけど、
うん、
ピンクの記事の強しってのはだいたい30ぐらいの、なんか、コンサル会社かなんかで入ってるサラリーマンなんですけど、
うん、
この人には奥さんがいて、
はい、
その奥さんが、このブラックの、元恋人と顔がそっくりなんですよ。
うん。
ああ、はいはいはい、はい。別人ってことにはなってるけど、
うん、
顔は一緒。はい。
そう。で、うん、何なんだろうってもやもやしながら視聴者を見てる。
はい。
で、しかも、そのさっきみたいにアバターで集められるから、
うん、
この、5人の中で、ブラックだけは、他の4人からずーっと正体を知られないままずっと話が続くんですよ。
犬ってしか見られてないってことね。
そうそう。集められた時に犬がいる。
実体が人間かどうかも定かじゃないと。
そうそう。あいつは何者なんだって思いながら、ずーっと話が続いて、結局正体がバレるのが、全50話なんですけど、44話で初めて正体がわかる。
はぁはぁはぁ。鳥は受け入れられてんだ。人として。
鳥も、だから、まあ、人間、この、他の4人は、
うん、
その、さっき言った、前の、戦隊ヒーローである、前回じゃの人がやってる、カフェにみんな集まって、知り合いになってるっていうところがあるんですけど。
この上の3人はリアル世界でもアバター世界でも繋がってるけど、
そうそう
下の犬と鳥は、
はい、
リアル世界では接点ないわけね。
接点ない。
うん、
だから、なんかずっと5人揃わない戦隊っていうので1年間続いたっていう。終わって。で、まあ、もうこれだけでもすでにちょっと人間関係が複雑なんですけど、これ話がどんどんどんどん進むんですよ。もっともっと人間関係が複雑になってくるんですよ。
うん、
で、それは何かというとですね、ここの、さっき見た中に、今回ね、この、うん、ドンブラザーズ以外に二つ勢力があるんですよ。
はい。
で、もう一個が、別の戦隊みたいな勢力が出てきて。
はあ、
同業他社。
同業他社。
うん、
ノートっていうやつらで、
うん、
で、一番もう一人の本当の、なんだろう、やば、化け物みたいな敵がジュートってやつで、うん、で、そのノートってのは、同じように変身して戦う、
うん、
まあ、ヒーロー的な何かではあるんだけど、
うん、
ただ、ドンブラザーズとノートでは、やり方が違うんですよ。
うん、
そのジュートを倒すときに、
あ、それ、同じジュートを倒すっていう目的は同じなんですね。
そうそう。
両団体とも。
そう。うん、両団体も目的は同じなんだけど、うん、ドンブラザーズは、この、ジュートってのは、敵を倒すときに、敵を本当にこう倒して、消滅させるっていうやり方で倒してるんだけど、
うんうんうん、
その、ドンブラザーズは、敵を倒すと、敵を人、もともとそのジュートってのは、人間が欲望とか邪念にま、なんその、ま、なんつうの、こう、欲望にまみれると、なんか、その獣人化したみたいなのが敵なんで、
うんうん、
で、それを、ドンブラザーズは、その人間を構成させるっていうやり方で、そのやり方の違いみたいな。
ああ、じゃあ、殺しちゃうのか、
うん、
なんかこう、改心させるのかみたいな。
そ
う
そ
う
そう。死神とクイーン神みたいなもんですね。
あ、そうそう。
ブリーチで言うと。
あ、そうなんだ。へ
そのやり方が違うけど、
うん、
一つは滅しちゃうか、救いよう。
ああ。
みたいなので違いがあると。うん、あ、わかりました。はい。
そうそうそう。
はい。
で、ここで、この銃と、だからノートっていうね、このノート三人衆って言うんだけど、このノート三人衆が、ドンブラザーズのやり方を見て、だんだん、あいつらのやり方は何なんだって言って、初めはあんまり人間的な、ない、じゃない奴らだったのが、
うん、
だんだんこの、ドンブラザーズのやり方に、とか、の姿勢に、ちょっと感化されていくっていうのが、一年間通してだんだん描かれていくって、
はい、ノートは、同業他社。
そうそう、同業他社。
どうして、
今さ、写真見てるとさ、
うん、
完全に悪の幹部みたいな、ビジュアルに見えるんだけど、特に真ん中の。
ああ、
うん。
これ見てるとあれだけど、うん、でも初めて出てきた時には、これね、昔の東映ヒーローの、
うん、
形をモチーフにして、今の風にリデザインしたやつなんだって。
はいはいはい。
だから、 初めはこっちの方がちょっとビジュアルか今なんかねかっこいいじゃんって感じで見えるたりするわけよ、だからこれがヒーローかなと思ったら実はこのドンブラザーズのこのすごい変なね、
はいはい、
感じの方がヒーロー でどんどんこっちの方がかっこよく見えてくるっていうのが、
うん、
やっぱこのドンブラザーズの魅力でもあったりはするんだけど、
で改心するというかちょっと心も変わっていくわ
け、だんだんこう人間性をね、うん、なんかねあの、はい、このノートたちが出してくるんですよ、でそれがどういうふうに変わっていくかとですね、この人間関係図があって、うん、物語の後半の36話時点でのこの、あの、人間関係図がここにあるんですけど、
うん、
これの夏美穂問題ってね、よく言われるやつで、これさっき言ったみたいに、黒とピンクの恋人が、あの、同じ人物じゃないかっていうね、疑惑の問題がずーっとあって、
はい、
で、あの、とうとうね、あの、このか、なんつうの、この、実際、この二人、この夏美と美穂さんってのは同一人物で、
うん、
その、黒と会う時とピンクと会う時で人格が変わってたっていう、っていうかね、入れ替わってるみたいなね、感じのがばあって、で、それをお互いとも見て、で、お前なんであいつと一緒にいるんだ、あいつは誰なんだみたいな、すごいなんかこう、あの、修羅場みたいな感じのね。
あ、でも美穂の罪問題は、もう同一人物で、
うん、
その二重人格というか、っていうオチがもうついてるわけだ。
まあ、だんだん分かってくるんだけど、
はいはいはい、
で、それもにもまたちょっといろいろ複雑な設定がこの後もまた見えてくるんだけど、まあそこの時点でもすでに面白いわけですよ。もう来週この3人の三角関係はどうなるんだって、もう手に汗握りながらお父さんとお母さんをずっと見てるみたいな感じの。
ピンクは黒を訴えられるわけね。
だからピンクは、あの男は誰なんだよ、ミホちゃんみたいな。
二重人格みたいなこと？
まあ、二重人格、これを言っちゃうとまあネタバレになっちゃうんだけど、二重人格みたいなことなんですよ。
うんうん、
まあで、で、夏美は行方不明になったと思ったら、ピンクの奥さんが自分の恋人だったから、あれ？お前の恋人、似てるけど、でも、違ったみたいな、そういう感じの、
はい、
ところと。
それを黒が、初めて知った時には、どういう感じなんですか、うん、あ、人妻に手出しちゃってたんだっていう感じなんですか、
この、キジノ君は、結構、
はい、
もう30くらいなんだけど、精神的には結構幼くて、もうほんとなんか、ラブラブミホちゃんみたいな感じのなんかね、
はい、
あの感じので、で、この逆にこの若い、あの、犬塚くんっていうのは結構クールで大人な感じで、はい、結構なんかそう見ても、踊りをしてるけど、ちょっと、って言って、後でちょっと裏からさ、ね、探るみたいな感じの、
はい、
ちょっとその、彼らのパーソナリティで接し方もまた違ってくる
んで。でもさ、二重人格として考えるとややこしいけど、普通に考えて奥さんが浮気してただけでしょ、犬
そうそうそう。だから、ピンクは訴える
んだよね。そうだよね。
っていうふうに、まあ、普通のドラマだったら考えるけど、うん、まあ、ここはスーパー戦隊なんで、まあ、そこにはいろいろ設定があるんですよ。
うん。
まあ、気になるのは、その同一人物っていうくだりの今、その関係図の中に、獣人って書いてある。人ではない
ってこと
ですか？
あ、これ、ジュートっていうね。
あ、ジュート。
ジュート。ジュートってのは、これは、第三の人格ってのがあって、これは、もしかしたらこの二人ってのは、ジュートの人格もあるんじゃないかって言います。第三の人格。
三重人格とか。
そうそう。で、この、同じ役者さんが、ね、やってて、
うん、
ね。で、この役者さんが、この三重人格をこのドラマでやってるっていうこと自体が、
うん、
ちょっと話題になって、
うん、
今このドラマが終わった後で結構いろんな各紙とかでグラビアとかにも出始めてたり、いろんなドラマとかに出て始めてるんだけど、あの三重人格をやった、あの、あなた何さんだったっけな、役者さんなんだけど、
そう、美人のね、
そうそう、このあなたさんが三重人格をやった、あの女優さんっていう風にキャッチコピーが作って
、それで水着グラビアみたいな、
ね、40ですよ、ね、
そうだ、
そうなって
る、まあでもやるとほらヒーロー戦隊に出てくる女性で若いからグラビアやりがちじゃない、
うん、まあそういうこともね、
うん、
そう、だからそれでちょっと話題になってる女優さんではある、
はい、
で、これだけではなくてまたさらにここにまた関係があってですね、で、この要は3人このソノザっていうのがね、このノート敵の戦隊の方なんですけど、
はい、
この敵の戦隊のこのリーダーが
ソノイ、敵じゃなくて同業他社だよ、
まあ同業他社、
うん、
同業他社だけど、やり方が違うから、ドンブラザーズとも戦ったりはするわけですよ。
あ、そこはもう水の前なんだ。
そうそうそうそう。だ水の前の戦いで、
はい、
で、この主人公のドンモモタロのやり方が気に食わない、敵のノートの主人公のソノイが、戦いを挑んだりするんだけど、
うん、
お互い決着がつかなくて、決着がつかないから、おでんでも食べながら飲むかって言って、おでん屋で飲みながら話をして、だんだん和解してくるみたいなシーンがあったりとか、 あと、今度は、このさっきの三角関係あったじゃないですか。はい、三角関係に今度は四角関係になってきて、
うん、
このソノニっていうね、この女の、あの同業他社の人がいるんですけど、
うん、
この人が、だんだんこの黒の犬ブラザーに惚れてくるっていうのがあって。
ああ、敵同士なのに、ちょっと惚れちゃうっていうね。
そうそう。で、そうしたら、あの、このソノニは、この犬ブラザーが好きなんだけど、でも恋人がいるし、でも助けたいけど、でもこの人に、あの、気持ちをまっすぐぶつけられない。で、あの、僕のことを気にしている、このソノニのことを犬ブラザーは、あの、ちょっとクールに、あの、決めながらも、なんか、何かの時には守ってあげるみたいな、
そういうの。でもバトルんでしょ？
バトル。
犬とソノニは。
バトル時もあるけど、助け合う時もあるみたいな。
なんかその時は死ねーって殺そう殺しちゃうわけでしょ
それは見てください。まあ、という、まあ、まあ、ここにこう恋愛関係が、とにかく恋愛関係がめちゃめちゃこうなんか複雑になってくるというね、
うんうんうん、
こともあって。で、あともう一個が、このソノザっていう3人目のやつがいるんですけど、
はい、
こいつはですね、このオニシスさんの漫画家の紀藤遥さんが、
うん、
あの、漫画を描いてるんですけど、
うん、
その漫画を描いてたら、それをたまたま見たときに、この漫画はめちゃめちゃつまんないぞ、なんだこれはって言ったら、
うん、
そしたら、なんかどこが、なんか悪いの教えてよっていうふうに、あの、やり取りしてるうちに、だんだん編集者みたいな話になってきて、この、あの、はるかちゃんの漫画のダメ出しをして、あの、ずっとこの漫画の添削しながら、どんどんいい漫画を作り上げていこうっていうふうな話の流れになっていくっていう。
それは何、変身した後の話？
変身する前の話。
え、じゃあ、普段から接点があるってことなの？
そうそうそうそう。だから、この3人は、たまにこの喫茶店に普通に遊びに来るっていう。
え、じゃあ、何きっかけ戦い始める
のそれは、それぞれ知ってるの？それぞれその存在は知っているの？
知ってる知ってる知ってる。
だって、そうそうさ、普段お茶飲んでて、じゃあそろそろやるか、それ、うん、変身戦うの？
そうそう、その通りで。そういうような、だから、そういうのが許されるような、はちゃめちゃな、感じなんだけど、
はい、
なんか見てられるっていうね。
見てられる。
そう、すごい不思議な感じなんですよ。
へぇ
そう。まあ、とにかくに、まあ、そういうので、なんか、とにかく、つまり、何が起こるか、全く先が読めない。で、はい、演者も、2週間3週目ぐらいまでの先物、台本しか笑わせてもらってないから、
うん、
あの、演者も、自分が来週どうなるか全くわからないまま演じてるっていう状態だったらしくて、
はい、
だからもうみんな、次どうなるんだ来週どうなるんだあの恋愛関係はどうなるのみたいな、
はい、
なんかもうそれが毎週1年間続いたっていう状態だったっていう。
それ脚本家はただ筆が遅いってことじゃなくて早く見てくださいよ
いやでもこれだけどすごい考えてて、ちょっとそのいろんな1年間1年前から振ってた伏線をどんどんどんどん細かく回収していくんですよ、
うん、
それもまたね見てて面白いというか。で、まあ、ここまではちょっと、まあ、まずそのお話のところね。
はい。
で、次にちょっと音楽。もう、なんか全てがもうとりあえずいいんだけど、うん、次に音楽ですね。
はい。
この音楽をやってるのが、もう音楽も今回良くて、
うん、
この森崎ウィン君っていう、まあ、普段俳優をやってる、
うん、
役者もやってるね、役者さんがいるんですけど、この人が歌ってるこのドンブラザーズの歌、俺こそオンリーワンっていうのは、これがめちゃめちゃかっこよくて、
うん、
で、音楽に乗せて、この、主人公たちが、ドンブラダンスというね、ダンスを踊るんですけど、このダンスもなんかね、心地よくて、この YouTube で、このドンブラダンス踊ってみた動画がめちゃめちゃ溢れてるっていう状態の。
でも、ヒーローもの踊るってのはなんか最近ド定番、
ね。そう、ド定番になったんだけど、こんなに多分ね、みんなね、いろいろね、踊ってみたとかバズったのは、本当に久しぶりだと思う、本当に。
うん。
まあ、もう踊るってのは、まあ別に、戦隊に限らず、いろんな子供用コンテンツで踊りはあるんだけど、
うん
もうとにかくね、大人も、まあ、この踊り踊りたくなるっていう感じのね、やつで、
うん、
ちょっとよかったら、オープニングそれ踊ってるんで、うん、見ませんかっていう。てか、よかったら1話目見ませんかっていうところなんですけど。
うん、1話はいいかな。
じゃあ、一旦歌で手を打ちましょう。
じゃあ、ということで、
はい、
ドンブラザーズのじゃあ1話目のね、始めね。
うん。よ
はい。ということでね。これはもうね、とにかくね、もうめちゃめちゃこれがまた、まあすごい流行って、まあ音楽も生まれ変わってるし、
うん、
まあラジオとかでも本当まあ歌丸さんとかのね、ラジオとかでもこのドンブラザーズ特集がもう多分1年間で3回か4回ぐらいだったのかな。
うん、
多分相当、まあやっぱもう大人も見てるという感じだったんですよ。うん、で、まあ僕はもう毎朝、車でね、 あの保育園の、息子をね、送っていくときにいつも車の中で音楽かけてるんですけど、まあ、その時にこのドンブラザーズの音楽をずっとかけながらね、こう朝保育園に送ってる1年間を過ごしてたっていう、
はい、なるほど、
ような感じで、
うん、
で今回このヒロインなんですけど、
はい、
ここで今ここに映ってるこの黄色をやってる鬼子細工の千田琥珀ちゃんと、
うん、
あとこのさっきのソノニンっていうね、ライバル団体の、女性のね、
うん、
あのやつをやってた宮崎亜美沙ちゃんっていうのは、この二人もまたすごい魅力的で、
うん、
この千田琥珀ちゃんはとにかくコメディ演技としても最高で、
はい、
演技がもうなんかね、昔のこうベッキーじゃないけど、とにかく表現力がめちゃめちゃ豊かで、
うん、
すごい魅力的な感じで、
うん、
で、逆にこの宮崎亜美沙ちゃんってのはもうすごいセクシーな、ちょっと感じのね、雰囲気を漂わせて、うん、まあ最終的にその犬ブラザーズと恋愛関係になるみたいな感じがあるんですけど、
うん、
で、まあ、グラビアとかでも最近だと、ミサちゃん時代が、まあ、曲、最近ほんとよくね、
うん、
雑誌とかで見る感じになりましたね、なんかね。
うん、
このドラマとかにも、下小学ちゃんも出るし、あとお姉さんの方、この小学ちゃんってのはお姉さんも女優やってるんですけど、うん、お姉さんの方は今仮面ライダーの方に出てますね、って
感じ
で。
そうそう。だからもう本当になこう今5人メンバーそれぞれがこうすごい活躍してるというか、まあ本当にね、これを見てるともうみんな役者、この出てる人人物が好きになって、みんなそれぞれ頑張れって応援したくなるような感じの気持ちになる作品だったんですよね。
うんうん、
で、ここまでは人物ということで、
はい、
で今度はロボットなんですけど、
はい、
でロボット、まあ戦隊ものといえばロボットじゃないですか。はい、
そうですね。
で、うん、ロボットって買いました途中。
うん。子供の時もそうだし、自分が大人になってからも別に買ったものは一切ございません。
子供には買わなかった。
し、俺子供の時から別に欲しいと思ったこともなくて。
マジで。
うん。なんかさ、
うん、
スーパー戦隊ヒーローのロボットって結構なんか、フォーマットがさ、結構、なんて、大体定まってて、
うん、
まずそもそも個人が乗るロボットがあって、
うんうん、
それらがスーパー合体みたいなモードになって、
うんうん、
最近はさらにオプショナル部品がくっついてグレートスーパー合体みたいになるみたいな、大体こう 3モードぐらい大体あって、
あ
で大体なんかさ、こう四角を基調としたデザインなんだけど、なんか全般的にちょっと俺はなんかあんまりこうそこに対して興味がもう、まあ、あんま湧いたいんだね、
うん、
選択肢あったしね、うん、俺も渡るとか、
うんうんうん、
そのフィギュアを買うにしても、
うんうん、
スーパーロボット戦隊以外も
そうだね、
あと購入するものが、うんうん、まあちょっと時期はあれと、
うん、
だから全く触ってなかったな、
あ、ほ
ん
と、
うん、
僕はもう子供の頃からもうスーパー戦隊、まあスーパー戦隊限らずなんだけど、まあロボットものが特に好きで、
うん、
で、あれでね、
うん、
で、これ前ね、クリスマスプレゼントかなあの時の話かなんかでラジオ時でやったと思うんだけど、
うん、
僕小学校1年生かなんかの時には当時やってたフラッシュマンのねロボットとかをサンタさんからもらったりしてたんだけど、僕は小学3年生ぐらいまでになってもなんつうの、そういうスーパー戦隊が好きだったんですよ。で当時超獣戦隊ライブマンってのがやってて、じゃあ超獣戦隊ライブマンってのはね画期的だったのが、
うん、
初め3人で出たんだけど途中から2人出てきて、
うん、
でその2人出てきた時に2体目のロボットが初めて出てきたんですよ、
うん、
2号ロボが、でその2号ロボが1号ロボと合体してスーパーライブロボになるっていう変形ギミックがあって、
はい、
でそれがそのクリスマスの前にそのスーパーライブロボセットというので売り出されて、
うん、
で僕はねこれがめちゃめちゃ欲しくて、
うん、
で当時そのサンタさん まだいるってことになってたから、
う
ん、うちではだからサンタさんにね、僕はもうスーパーライブロボ欲しいんだとね言ってたんですよ、
うん、
そうしたらクリスマスの直前に母親から呼び出されて、
うん、
ね、ちょっと話があると、
うん、
ね、で何って言ったらね、サンタさんってのはね私なの
って。まあまあその後のセリフ次第だけどね。
そうです、
まだ別にプレゼントに触れてませんから。
でもそうですよ、でも今のところ脳みそ割れて今スーパー戦隊とか特撮になってるんで、
うん、
あれボスあれボスが現れるかな、
黒幕
が現れる
で俺はそこでんあれってなって、
うん、
ってねおばあなたがね欲しいと言ってるスーパーライブロボは高すぎると
お
お
それは当時まあスーパー、普通のロボットだったら大体1体5000円ぐらいとかで、
うんうん、
でスーパーライブロボットの場合は初めて2号ロボが出てきて、うん、2号ロボと一緒になってるから、まあ、大体1万円するかしないかぐらいの金額だったんですよ、
うん
うん、でその1万円の金額ってのはサンタさんには値段れませんとね、
はい、
だからもうちょっと値下げしろっていうふうにあのサンタイコール母親からの交渉されまして、
はいはいはい、打診されたわけね。
打診されて、
うん、
最低安
で僕はなんかこう、はあ、なんか、うん、気づいただよみたいななんかちょっとなんかこうすごい焦りを感じながらこう
内容そのものよりも、うん、その正体が開示されたという事実に対するショックがあって
にこうあの焦りを感じながらも、うん、なんとかこうあの正気を保ってですね、
うん、
そうかそうで、
うん、
じゃあ2体セットはダメだから、うん、ライブロボだけでいいなんとかいいかって言ったら、ね
うん、
で母親と交渉して、
うん、
でいざ、12月24日の前の日に、
うん、
じゃあおもちゃ買いに行くぞって言ったら、
うん
その時になんか母親がたまたま来れなくてで父親に、
うん
ライブロボを買いに行くっていう感じでね、当時おもちゃのハローマックっていうのが、
うん、
マシンがあったんで、
うん、
じゃあハローマックに行くぞって言ってハローマックに連れてってもらったんですよ、
うんうん、
でライブロボがあったからこれこれって言ってライブロボ持ってきたら父親からですね高いって言われてですね
あその最低安したものですら
すで、はい、にその段階に一段階値下げをして、
はい、
お母さんとは合意したわけですよね
そうそう、
はい、でところが今度実行のタイミングになってきた時に、
はい、
それでもなお高いと
そうそうそうそう
お父さんから
そう課長には承認下りたんだけど部長から承認下りなかったんで、ねうん
はいはい、
この話をした時に前ちょっとそんな例えをしましたけどでじゃあ、いくらないのって言ったら、3000円までって言われて、
うん、
3000円かって感じで、
うん、
まあ、その時にちょうど流行ってた、マシン英雄伝渡るのですね、
うん、
龍神丸というロボットがいた、
うん、
龍王丸というね、
うん、
ロボットがあって、まあ、龍王丸を、まあ、3000円以内だったんで、まあ、泣く泣くそっちを選んで、結局僕はライブロボを手にすることができなかったというね、
はい、
まあ、ちょっと僕の中ではトラウマがあってですね。
はい、それでさ、ちょっと不思議なのはさ、宮本もちょっと聞きたいんだけど、クリスマスプレゼントで、うん、まあまあそのサンタは私ですっていうのはあったとして、
うん、
で何一緒に買いに行くの、うん、いやそうしちゃうと結局一緒に買いに行ったらさ、
うん、
サンタも何もないじゃん
今の話の流れ理解しなかったそうだから初めに母親からサンタですっていうふうに正体を明かされてで明かされた上でもう明かされたからじゃあもう親からじゃあ、これはもうクリスマスプレゼントは親からプレゼントするものっていうお互いの認識があったから。
あ、で、それで今年初一緒に買いに行った
ってことそうそうそう。だそれまではだから、寝て朝起きたら自分の枕元に置いてあったっていうのがあって、
はいはい、
やつだったんだけどっていう。うん。まあ、こういう、今ここでこの理解。
説明がわかんない。
あ、すいません。僕の説明があるから申し訳ない。
俺は前も話したけど、まあ、てかこれ話どんどんずれちゃうけど、そんなこともないぐらいクモンのドリルがクリスマスプレゼントに置いてあってもう悟らざるを得ない
あマジっすか
その親であることとてもサンタさんからではないである
それ何年生で親からド
リル小2とか
マジ
で地球儀とか別に欲しいなんて一言も言ってないものが置かれててもう何も言わなくなったけどそれがそうなのね
あ
でも渡るもいいもんだったけどね、
うん、いやだからもちろんね、うん、今渡るのもじゃは実家にあって、
うん、
でうちの子供が行ったらあったん遊んでるけど、
うんうんうん、
でねで話はドンブラザーズに戻ってくるんですけど、
うん、
でこんって当時はね、まあ、こんなちょっと話されてなんかこんな感じだったんだよっていうのをちょっと、まあ、今になって笑い話で親と話すことがあって、うん、でそうしたら、まあ、今年ね何十年ばくりかぶりにねこの、
うん
スーパーセンターにハマって、
うん、
で次男がこのロボットがいるんですけど、
うん、
このドン鬼退陣っていうのがね、
うん
欲しいと、
うん、
ドン鬼退陣っていうのがこの1号ロボなんですけど、
うん、
でちょうどクリスマスの時だったんで、でそうしたらね実家の親がね、
うん、
もうその孫に、まあ、孫に対してはもう親との時と違ってね、結構財布の紐が緩いですから。
まあ、4つ目です。
4つ目ですね。
はい。
で、なんか買ってあげるとね、何かね、欲しいものはないのっていうふうに言われたから、
うんうんうん、
これはと思ってですね。で、ドン、鬼退陣は、サンタから、プレゼントしまして。
うん、
で、2号ロボである、トラドラゴン人っていうのがいるんですけど、
うん、
トラドラゴン人をバーバから、
うん、
買ってもらうように、内密に打診をしまして。
うん、
で、その結果ですね、今年の、今年というか2022年のクリスマスにはですね、この合体したトラドラ鬼退治っていうのがいるんですけど、これが、完成したと。
あー、息子が思いをこう、達成させてくれたというか。
そう。私の時には、この合体ロボは、達成しなかったんですけど、この30年の時を超えて、1号ロボと2号ロボが我が家で合体するという、夢が、叶ったという、
うん。ああ。その、2世代、親子2世代の夢が。
そう。
で、佐山さん的にも、ちょっとそれは感無量だと。
そうそうそうそう。
あ、ちなみに、1号ロボはサンタさんでやったんですね。
そうそうそう。
それいくらするんですか。
これもうだから、うん、5、6千円とかするのか。
5、6千円。
うん。
ああ。じゃあこれで12,000円ぐらいなんですね。
12,000円とかそんくらいしたのかな。だからまあ、いや結構いい買い物だったんですけど。
うんうん。
通常は揃えて買うんだもんね。
え？
そう、それぞれ別々に買わなければね、相当な金になってるよね。
だからまあこれをもらった息子がですね、サンタさんとバーバの、プレゼンのやつが合体できたんだよっていうふうに、喜んでて、そしたらバーバが、ああ、もうバーバ何も知らなかったけど、なんかそんな合体できるなんてすごかったねっていうふうになんかこうね、当日はそんな会話が繰り広げられたという。
う
ん、
30
年越しの合体という。
まあ、よかったですね。
うん。
という。この話の前振りだったんじゃねえかっていうぐらいオチが綺麗に、
うん、そうね、うん、ここからバックキャストして、うん、組み立てられたんです
よ。別にそういうことじゃないですよ。てか本当にドンブラザーズは今年ものすごいとにかく流行ったっていうのが、ね、うん、あって、でまあでこれでね、今年の締めくくりとして、
うん、
シアタージーローストってわかりますか。後楽園遊園地、まあ元、
はい、
今東京ドームシティの、
はい、
あそこにスーパー戦隊専用の、劇場があるんですよ。
後楽園市で僕と握手するところ。
そうそうそうそうそう。でそこってのはまあヒーローショーがやってるんだけど、そのもちろんね、そこにね、通常は行ってる時には僕と握手するのはスーツアクターの人で、
うんうん、
ね、でスーツアクターの人がそこでやって話が終わるというのが通常なんですけど、うん、このスーパー戦隊ってのは大体年末ぐらいに、
うん、
撮影が終わるんですよ、
はい、
でそうすると12月からこの役者さんというのはまあ秋が出るっていうことでもないんだけど、撮影は一旦終わりになるわけ、うん、そうすると12月から、
はい、
モノコンキャスト公演というかね、
はいはい、
中の人が出る公演っていうのが始まるんですよ。
顔出し OK の。
そうそうそうそうそう。
うん、
で、その12月から始まった、12月ね、年明けかなから始まった、中の人公演に、この家族みんなでですね、この間行ってきましたよ。はい。で、まあ、これで、ここ、そのキャストがね、今回、まあ、まあ、実際追加選手って6人いるんですけど、ちょっと当日6人目がね、なんか、病欠で出れなかったんですけど、
うん、
この5人が、このシアタリズリレストに出てきて、もうこれ見たとき、もう僕はもう感動ですね。もう、子供以上に、イエーイとこんな、言いながら、すごく応援して、もうこれで大満足で帰ったってのが、
なるほど。
この話の締めくくりです。
この話は何かっていうと、うん、結局こういったものの例えばおもちゃのセールスとかやる時の、
うんうんうん、
そのプロモーション戦略としては、
うん、
まあ、結局子供だけじゃないよと、で
親、
まあ、バーバだけでもないと、
うん、
親世代を落とすと買うぞと、
うん、逆にそうだよね、うん、親世代をちゃんと攻略できてないと子供がいくら盛り上がったところで買ってもらえないよっていう、
そういうことでよろしいですか。
そう、こういうさ、そういう寂しい結論になるんですか。まあ、思ってますけども。もうこのね、この熱い思いはね、僕今ね、理解してもらうこのシャープ師匠だけだと今思って
ます。シャープ、なるほど。
まあ、シャープ師匠なら分かってもらえるかもしれないですけど、
はい、
まあ、とにかくドンブラザーズは、まあ、とにかく面白くて。
うん、
まあ、別にでも、それは、さっき言ったほら、新仮面ライダーでも同じ話じゃないですか、次。はあ、ね、それは、やっぱ、このスーパー戦隊、それぞれもそうだし、前、タカさんがハマってたカメラだなんてね、そこで、やっぱ大人でか、やっぱハマると、やっぱ実際子供もハマって、
うん、
みんなこうね、すごく盛り上がるっていうのも、まあ、一段詰めて、
うん、
で、このスーパー戦隊っていうのはね、結構この冬の時代が長かったんですよ。この10年ぐらいとかってか、もっと前ぐらいから、平成大戦になってからは、うん、特にずーっとこのライダーの方に人 気を取られてて、
うん、
でスーパー戦隊ってのはどちらかというともっともっと子供向けで、
うん、
もう話のがもうどんどんどん丁寧化してきてね、
うん、
なんかあんまりなんか大人が見るようなものではなくなって本当にこう This is 子供っていう、
まあ、もうちょっと言うとうちの子供からもあんまり相手にされてなかったっていうか、うん、うちの子供たちも子供の時から見てなかった、
うん
うん、
だってもう多分ね宮本さんの子供の頃なんかは、うん、宮本さんの子供の小さい頃なんかは、うん、もうあの仮面ライダーの全盛期だから、
そうだね仮面ライダー見せた、
そうだ仮面ライダーの方にもとにかくあの人気が集まって、
うん、
まあ、その頃にはクリスマスシリーズになるとあの店頭からライダーベルトが消えてライダーベルトが高額転売されるみたいなね、
うん、
社会事件があるぐらい仮面ライダーがすごい人気だったのが、
うん、
まあ、今年ここになってスーパー戦隊が、まあ、すごくこう盛り上がって、
うん、
ちょっとねあのおもちゃもこのね、スーパー戦隊って、おもちゃが売れて、なんとか採算が保てるみたいなところがあったりしてるわけなんだけど、
うん、
ずっとおもちゃが、去年ぐらいまではなかなか売れなくて困ってたような時期だったのが、
うん、
今年このドンブラザーズが、まあ、話も面白かったんだけど、そのロボット自体の完成度もすごく高かったから、
うん、
すごく人気になって、ロボットも売れて、すごく人気になったっていうのは、
うん、
スーパー戦隊にとって、この、なんていうか、こう、後押しになったという感じなんですよね。
な
るほど。
はい。
まあ、知らなかったですね、このドンブラザーズ。
お
ー、またそういう人気が あったのか、まあ、そういう事実も、
うん
うん
うん、
ぜひね、まあ、よかったら見てください、
はい、
今だったら何で見れるんですか？
Amazon プライムビデオで見れるんですけど、これね、今見たら3月の25日まで今これあと5日以内で終了って書いてあるの、これな。だからまあ見るんだったら早くこれで見るか、もしくはあの東映の専門 あのヒーローチャンネルみたいなのがあって、
うん、
でまあそこでもまあ見れますので、ね、
はい、
まあ、よかったらぜひ見てください。
はい、
ドンブラザーズでございました
。
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、
はい、以上アバターの戦隊ドンブラザーズの回でした。
はい。